Радио Рueda.
Биру. Биру. О, сгой.
Радио Рueda.
Биру. Итадакимашта. Уа-патекурме. Ганде-курме, коре. Биру. Итадакимашта. Уа-патекурме. Ганде-курме, коре. IPA да не.
Нанде сонна уэ кора весен?
О, эра уэ кора кюрен десна.
Нанде сонна уэ кора весен?
О, эра уэ кора кюрен десна.
自転車復帰して、まあ自転車1台、その3連勝の最後に乗ってたのがあったんで、撮ってあったんで、それで久しぶりに乗ろうっつって。
はいはいはい。
で、
最後に撮ってたのが3連勝。
大学時代 3連勝。3連勝乗ってましたね、
はいはい。いいですね。黒森ですか？
黒森に、こうなんかちょっと混ぜたような。
はいはい。
まあ、けど鉄です、
ね。鉄なんですね、うん。はいはい。いいですね。おぉ。それは撮っといて。
そう、あれ、そう。でね、3連勝2台作ったんだけど、はいはい、で、そのね、最後乗ってたのは結局その後売って、
うんうん、
で、けども1台はね、まだ、店に取ってあります。
あ、そうなんですね。はい、ああ、いいですね。
で、そのインカレ優勝したやつがまだ残ってる。あ、
記念フレームですね、まあ、完全に。
そうですね。
ああ、でもそれは大事にされた方がいいかと思いますけど。うん、じゃあ、最初は競技じゃなくて、まず乗るところか。
まあ乗って、うん、そうですね。富士ヒル出たり。
富士いや、もう十分競技ですよ、それは。
いや、富士ヒルはね、会社のやつがこうエントリーしたけど、はい、ちょっと俺行けなくなったから、まあ行くっつって、まあいわゆる代理出走ですよ。
なるほど、なるほど。
本当はダメなんだけど。
うん、まあまあ。まあ、
そんなんで、ちょっとこう、久しぶりに出たのが富士ヒルで、まあ、意外と走れたんですよね。
はいはい。
面白いじゃんっつって。
うん、まだ情熱、冷めずと。ま
あ、すぐやっぱそうな、レースだな。でね、その年に、通道機能はエントリーしたんですよ。
はいはい、はい。
200キロに。
そうですね。
まあほら、長い方が絶対得意だから。
はいはいはいはい、はい。
短いとダメだから。で、200キロで2006年10位だったんですね。
おー、すごいですね。10
位だからね、割とまあまあ、まあ先頭集団じゃないけど、
うん、
まあ先頭の勝負には絡めなかったけど、はい、これは面白いと。
うん、
で、俺ちょっと練習したら多分、あいつらに負けないで、勝負に絡めんじゃねえかっつって、2006年のその、通道機能は終わった後に、
はい、
いやこれはやっぱ楽しい、ロードレースやっぱ楽しい。
うん、
来年、ここにもう一回こう、ちょっと勝負しに来ようって、言ってた2007年ぐらいからちょっとね、ガチで、
取り組み
で練習っていう感じで取り組み始めた感じですね、
うん。それはもう大学時代の経験の絹塚を使いながらって感じ。
経験、まあど、まあ結果的にそうでしょうね。うんうん、練習、まあ、やることはあんま変わってないかもしれない。
翌年っていうと2008年
ね、2007年に、
7年、
うん、2007年の通路機能頑張ろうって。
頑張ろうって言って。
はい。
で、前年は10位だったわけじゃないですか。
はい。
翌年は
2007年に初優勝。
初優勝。
そう。
これが、高岡さんの、要は、通算7勝の1勝目ってことですか？
そう、そうそう。2007年ですよ。
そっからもう毎年参戦ですか？
もうね、だから2006年から、毎年。必ず出てます。
だから今23、まあ去年で言うと23。
まあコロナで2回スキップしたけど、
あ、そうか。
まあけど、それ以外は全部出て
る。全部出てるってことですね。うん、で、うち7勝。
7回か、うん。で、2回は、国際の、チャンピオンレースの方出てて。
はいはいはい。
で、それ以外が市民で。
市民で。
7回勝って、で、2位が3回あるんですよ。
連帯率すごいっすね、そう思うと。
そう、だからそういう意味では10回表彰台には乗ってるのかな、はい。
乗ってる。
3位はないですね。4位もない。
やっぱ沖縄は別格ですか？ホビーレーサーの甲子園って言われてますけどね。
いやまあ自分の中でやっぱ、うん、別格ですね、あのレースは。なんつうかね、楽しい。
楽しいですよね。うん、もう鶴戸沖縄生き字引といえば、マスケンさんか高岡さんなんですけど、今日飲み会の時に、飲み会ってこの収録前の飲みの時に、衝撃的なことを聞きまして、初めてですね、僕以外に鶴沖と言ってる人を、高岡さんが見られたということで。
はい、お店でね、お客さんと話してる会話で、去年ね、
はい、
鶴沖ってなんか、まあ、その人が言ったと、そのね、界隈でね、なんかみんながそれベースで話をしてて、
鶴沖
あ、そういう風に呼ばれてるんだって。
そういう世界もあるんだと。
鶴沖認識しました。
ありがとうございます。
はい。
僕はね、鶴沖普及したいんですけどね。 皆さんね、沖縄って言うんですね。
はい。いや、沖縄で十分だと思います。
沖縄。いや、もう、やっぱツールにもちょっとリスペクトを。もしくは、本土の方は、ツールドと言われた。それは違うだろうと。いや、ツールを、ついに RX バイクの中にツール置きっていう言われる方がいたんですね、そうすると。
あのね、トライアスロンの方なんです、
方なんですね。
トライアスロンの、その、なんか仲間うちではみんな、それで、それがもうなんか公用語みたいな感じで話されてましたね。
その方たちは一体どこからツール置きと呼ぶようになったか、ちょっと興味がありますけどね。いや、まあ、ちょっと余談ですけどね。はあ、ええー、じゃあ、それでも。
落合さん、グラスが空いてますが、もう一杯。
いいですか？ちょっと。あ、じゃあすいません。ちょっと一回ここで、ブレイクということで。はい。まさかまた拍手いただけるんですか？これ。あ、バスカーがありました。すいません。
あ、どっちもいいよ。
じゃあ、拍手でいいですか？すいません。はい。もうね、高岡さんから今日ね、収録の前にお誘いいただいてですね、ちょっと今、ウイスキー入れていただいてるやつ、僕つなぎますけど、お店がですね、目黒通り沿いの、鳥茂でいいですかね？鳥茂さんってことで。本当に美味しかったんですよ。ぜひともね、皆さん、目黒通り走られたら、目黒寄生虫館の1ブロックか2ブロック北側、南側か。はい。玉川寄りとこにありますんで、鳥茂さんぜひとも行ってもらえればいいなと思うんですけども。というわけで今、また、白州のウイスキーですね。これいただきます。ハイボールですね。うん。これですね。いやー。癖がないですね、白州は。非常に飲みやすく。また濃いですね、これ。
そのうち氷溶ける。
あ、氷溶ける。だいぶ贅沢な割合で入れていただきましたけど、今、ぐわーってきてちょっとびっくりしましたけど。はい。で、まあ、そんな社会人になられて、5年ほど経って、沖縄も買ってということで、まあ、そこら辺ぐらいからですかね、アマチュア最強。ホビーレーサーって言われ出したのは。
うん、どうでしょうね。
まあ、自分で言われるわけじゃないんで、あれだと思いますけど。
2007年に、まあ、一回買ったのはね、まあ、まぐれみたいなもんでしたけどね。
はいはいはい。
まあ、けど、その後やっぱね、2008、2009が2位って言って、うんはい、で、まあ、2010はね、5位だったんだけど、で、まだ、その4年後の2011年に、うん、まあ、2勝目して、はいはいまあ、やっぱ、そのぐらいじゃないですかね。
それは、勝たれたレースは基本的にスプリントですか？それとも逃げた感じですか？
ね、2007年も2011年も逃げてますね。
おー。うん、やっぱスプリント勝負になるとちょっと分が悪いっていう。
うん、そうですね。スプリントはやっぱね、武井京介はもう強い。あれは絶対勝てないですね。武井さんに一回負けて。ねえ。だけどもう一回の2位は、竹末さんっていう人がいて、
竹末さん、
うん、追っ手物の人なんですけど、
はいはい、
竹末さんめっちゃあの時強くて、うん、で、その時ね、自分は逃げてたんですよ。
はい。
あの時ね、一番今まで長くて100キロぐらい単独で。100キロ
も逃げれるんですか？おー。
まあこれね、雨、もう、いや、だからね、今まで出た中で2回、うん、もうスタートからずっと1日中雨っていうのがあって、はい、その1回が2008年だったんですけど、はいでね、そう、残り100キロぐらい残して一人で逃げて、
うん、
で、これ、ね、逃げ切りいけるんじゃないかって、まあ思ったのが良くなかったですね。
あ、そうなんですね。
で、結局ね、集団にね、2分弱ぐらいかな、差つけてて、うん、で、まあ今とはちょっとコース違うんですけど、うん、最後の海岸線出て、うん、で、もうあと10キロとかって言った時に、はい、後ろから一人追走来てるって聞いたんですよ。で、もう自分もそんだけ逃げてたから、あんまり勢いなかったんですけど、で、その、審判バイクが、はい、差をの伝えてくれるんですけど、そのね、差の詰まり方が、うん、なんかこう、伝えてくれるたびにどんどん詰まってって、
はいはい、
あれね、後ろ相当な勢いで来てるなって言って、で、竹末さんがその最後の玄関の坂から、うん飛び出して、ね、一、はい、人で追いかけてきて、
はい、
で、の200キロの、ね、もう100キロぐらい逃げてる中の、うん、もうゴール前 1.5 キロで、
うわ
捕まったんですよ。
100キロ、98.5 キロ逃げてきて、
そうそうで、捕まって、ただもうその時、竹末さんはもう残り十何キロで飛び出して、
はい、
もうかなりのその速度差あったから、もうね、抜かれた時につけず、で、2位。
2位。なるほど。悔しいですね。
うん、悔しかったですね。
ただ、それぐらいもう、10キロ TT やるぐらいの勢いで、後ろから飛び出してきてるわけです
ね。で、竹下さんも、すんごい強かったんですよ。 まあだからもうしょうがないな、強い人に負けたのはしょうがないなと思ったんですけど。
まあしかも追いつける祭壇があってそのタイミングで飛び出してきてるってわけですよね。
まあそうでしょうね。
なるほど。まあそういう2位もあり、まあ武井さんにも負けもありですけども、去年のツールドキナは。
はいはいはい。
寒かったっすね。
2023
年。3年。
寒かった。
寒かったっすね。
あれはその2006年から、毎年出てる中で、はい、もうダントツで、一番寒い沖縄だった。
10月ですかね、例年やってるのは。
11月の第2日曜。
第2日曜日っていうのがもう沖縄間違いないやる日だ、週だ
ったんですか。これね、1回だけね、1年だけ例外があって、なんかな、沖縄サミットとかあって、
ありましたね、
その時にね、2週間ぐらい後ろにずれたんじゃないかな。
はいはいはい。
っていうのはあったけど、まあ基本それ以外はもう11月第2日曜。
第2ですよね。で、今年は、去年か。特に寒かったということ
で。雨、雨降って濡れて、で、まあ気温も低かったんだけど、風が強くて、
はいはいはい。
で、その全身濡れた中で、こう、風が、吹きつけて、で、結構もう体温が下がって。
余計冷えちゃいますもんね。
感じでしたね。
高岡さんといえば、寒さが苦手。
寒さ苦手ですね。
それはもう昔からですか？もう
これはね、一生克服できない。あ、けどね、年取って、はい、その度合いがひどくなった気がしますね。
昔より苦手になってきてしまう。
冷え性、ここまで昔、気にし、意識しなかったかな。
うん、体が動かなくなるんですか？
あ、うん、アクティブじゃなくなる、心拍も上がんないし、ですね。あんまあ、けどね、昔からその傾向はあったけど、それが、はいはいはい、どんどんひどくなってる。っていう感じ。あ、
そうなんですね。
そう、思い返せばね、98年も、オランダの世界選手権も、これね、結構ね、やばかったんですよ。ついてから、毎日、はい曇りで、はい小雨が降ったりして、ね、気温が低かったんですよ、すごい。10度ちょいとか。
はい、はい。
で、これ、やばいなと思ってたら、で、U23 の自分のレースの日だけ、結構ね、15度超えて、18度ぐらいあったのかな。
あったかった。
あったかったの。
はい、はい。
あれがなかったら絶対完走できてなかった。
そういうことですね。
で、その、U23 のレースの次のエリートのレースの日。
はいはい。
気温8度で雨とか。もうね、
絶対ダメです、ね。
自分もちろんオランダ行ったんで、見に行ったんですよ。はいはい、もう寒くて、あ、これダメだと思ってホテル行って。
あ、感染も
オランダのホテルの部屋からテレビで見てました。
そうです。
それぐらいやっぱね、寒いとね、
もう、体がダメになってしまう。
生きていけないです。
しかもオランダといえば風が強いで有名ですね。風強いですね。風車回すぐらいですから。
あれはね、超過酷で、本当にあれがずれて自分のレースだったらもう絶対完走できてない。
できてなかった。あ、もう幸いに U23 の時だけは。
晴れてた。
晴れてた。
晴れたのあの日だけでしたもん。
あ、そういうことですね。まあ持ってましたね、そう思うと。
それは本当によかったです。
あ、そうなんですね。それでかどうかはわからないですけど、シクロクロス参戦も高尾さん過去ありますけど、基本冬のスポーツじゃないですか。
うん、そうですね。寒いのっていうのもあるし。うん、まあ、それも一要素ですね。私が引退した。
引退した。もう引退と言ってしまっていいんですね、はい、そこは。
もう出ません。
出ませんってことで。まあ、シクロクロスの話はまた後で出てくるかもしれないですけど。
いや、もういいです。
もういいですか。もう、ここは触れてくれるなって話ですね。はい。まあ、その社会人復帰をされて、で、最初チームは、どこ入
るんですか？2007年までは別にチーム入ってなくて、ね、で、通道機内優勝して、うん、で、で、その時に2008年から、はい、まあ、リマサンズで一緒だったの、五郎さん、
掛五郎さん
が、まあ、誘ってくれたのかな、うん、まあ、その稲雨にいたんで、稲、う、雨、んうん、で一緒に走ろうってことになって、はいはい、2008年から稲雨、うん、信濃山形に入って、
はい
2016年まで。
結構長いこと入られてましたね。
ずっと9年間かな。
僕が高岡さん初めて認識したのはその頃ですね。
そう、もうね、ずっとそのイメージで走ってたんで、うん、それはそう、うんうん、すごい、まあ良かったですけどね、中畑さんっていうそのチームの監督がいて。
うん、僕も海田高原クリで行きました。
あ、はいはいはい。
あれはいいコースでしたね。
もうね、ほんとね、中畑さんはすごい素晴らしい人です。
素晴らしいですよね。まあ、稲見はね、僕も憧れでしたからね。うん、まあ、未だにかっこよくて速いチームの方いっぱいいらっしゃいますからね。でそこで、だから何年だ ?8 年 ?9 年 ?8 年ぐらいですか。
9シーズンいたと思いますね。
そうですね。で、そこで、今につながるご自身のチームを立ち上げられた。ってことですか？
そうだね。2016年が、はい、初めて2連覇したんですよ。
沖縄。
沖縄を。あの7年、2007、2011買って、で、あとまた4年後、2015買って、
はい、
で、15、16ってね、2連覇したんですよ。
お
で、その、
うん、
まあ、勢いで、
はい、
まあまあ、ちょっとね、いろいろチームに対して考えるところとかもあったんで、
うんうん、
で、最終的にも決めたのは、その、2016年に沖縄で2連覇して、
はいはい、
その打ち上げで、
はい、
新しいチーム、やろうと。
立ち上げます。
はい。決めましたね。
なんかこう、温めてたものはあったんですか、それまで。
うん、なんかね、アイディアとして、なんか、うんうん、自分でチーム立ち上げたら、面白いかな、面白いかなってずっと思ってたんですよ。
うん、
けど、じゃあいつやろうかとか考えてなかったけど、
うん、
なんかわかんないけど、沖縄で勝って、で、
なんか、きっかけになっちゃって
。それが勢いづいて、よしやろうっつって、
はい。
まあ、まあ、飲み会、打ち上げで飲んだ席でそうなったのかわかんないけど、まあ、福田さんがもうその時いて、
はいはいはい。
で、まあ、そういう話をして、
うん、
じゃあちょっと、一緒にやろうかっつって、
うん、
そこでもう、その場で決めて、
あ、なるほど。
そこからもう、
一気に動き出したという感じですよね。はい、そうですね。で、こう、稲飴を、まあ、晴れて、対談されて、
はい、
立ち上げたのが、かの有名な、六本木エクスプレス。
エクスプレス。はい。2017年から。
7年ですね。はい、なんで、今はもう創設7年目。
そうですね。17、18、19、20、21、22、23。だから、
丸
8シーズン目。
8シーズン目。
7シーズン終わって8シーズン目。
丸7年、8年目ってことですね。
そうですね。
はい。はい、もう、六本木特急ってことですね。
うん、
急行
ぐらいにしておきましょう。
これなんかネーミングがどっかから来たんですか？まあ、当時六本木に住まわれてたって
あすそうですね。ネーミング、
ね。ネーミングですね。結構、こう、インパクトがあるというか。
そ
う、だから
それはね、あれな、その名前自体は、
ええ、
ブログの名前で使ってたんでね。六本木エクスプレスっていう、ブログタイトルにして。
はいはい。
まあ、ブログタイトル、なんの、まあ、そうですね。ブログタイトルにしてたら、なんか、結構その、レース会場とかで、はい、六本木さんですかって。
そうですよね。
六本木さんになってて、まあ、いいや。
いや、僕もだって高岡、今でこそ高岡さんって言ってますけど、当時会ってたら六本木さんって言ってましたもん。
あ、やっぱりそうなんだ。
読んでましたから、僕も。
そう、うん。それで、なんかその、なんか自分の自転車活動の、なんかまあ、ペンネーム的な感じになってて、
はいはい、
で、まあ、嫌いじゃなかったんで、
うんうんうん、
で、やっぱりこう、六本木、の地にはこう思い入れがあるんですよ、
はい。
自分のその社会人生活全部六本木だったんで、
うんうんうんうん、
入社した時のアークヒルズで、
はい、
住所的には赤坂だったのかな。
うん、
まあ最寄り駅六本木一丁目、
はい。
で、2003年に六本木ヒルズができて、時に引っ越して、
うんうん、
そこからずっとその自分の、
うん、あヒルズだったんですか。
あ、そうそう、あの会社ね。
あ、会社、あ、そうですね。会社はそうですね。
まあまあ家も住んで。
あ、住んでたんですね。ああ、さすがですね。はいはい。
やっぱこう、自分はもう六本木で、
うん、
働いて、六本木で生活して、
うん、
全てが自転車乗ると。
全てが六本木にあると。
そこの、なんか、アンマッチが感慨、
結構
よかったんですね。
で、急行っていうのはどっから来たんですか？
うん、あ、なんでしょうね。なんか早そうだから。
なるほど。
そこはね、ちょっと覚えてないですね。なんで、エクスプレスで
した。ただまあ、ブログタイトルとして、六本木エクスプレス
を使われて。それをやったのがね、何年
まだ稲飴の頃ですよね。
あ、2000年の。うん、2006年。うん、ただ、ツードキナは、多分ね、2006年ぐらいですね。ブログ始めたの。
だ当時、だからその沖縄に向けてのトレーニング日誌的な、
あ、まあまあそうですね。初めは。
備忘録的なところ。
そうでしたね。
まあ今のノートにもつながるところもあると思うんですけど。
そうなんですよ。
なるほど。じゃあそれがもう、その元となって六本木エキスプレスチーム立ち上げということで。うん、初期どれぐらいいらっしゃったんですか、メンバー。
ね。福田さんとじゃあやろうっつって、でもその場で、5、6人かな、うん、まあ稲飴に行った人、まあマコッチとかも稲飴一緒だったんだけど、うん、
はい。はい、
で、じゃあ、ちょっと立ち上げるからさ、まあ、こっちも、あ、じゃあ俺も移るわ、つって。で、稲飴から移ったのが、まあ、5人ぐらいいるかな。で、そっからもう友達どんどん、じゃあ俺も入る、つって、10人、15人ぐらいかな、はいはい、初めは。
そうですね。その時点で立ち上げてその人数って結構大所帯ですよね、今思うと。
うん、まあ、
10人、まあ、2桁いけば、
ね。10人ぐらいかな。
そうですよね。
うん、
いやー、なんか、そう、名前がポッと出てきて、あ、チームになったんだと思った時に、あ、やっぱ、僕も、 ルエダは2014年からなんで、今年で丸10年なんですけど、うんうん、やっぱなんか、あの当時、ショップチーム、もうショップに所属してるチームも多かったんですけど、クラブチームもどんどんできてきてた時期かなと思ってて。まあそうですね、うん。うん。だからそこのサイクリスト個人のこう、色がすごい強く反映されて、個性的なチームがいっぱい出てきてる中に六本木さんも来たなっていうのはあって、うん、まあすごいちょっと最初から注目はさせてもらってたんですけど、うん、何でしたっけ、ファスト&スマートでしたっけ。
うん、まあそうですね。
早く。何ですか、スマートにっていう感じですかね。
スマート。まあ、早いだけじゃ、なんか言うじゃないですか、早いだけの。
そうですね。
早いだけじゃないんですよ。
じゃあもうあれですか、六本木さんも僕が提唱してるコンビニエンスベタ座りはダメ絶対っていうのは分かっていただけますか？
そういうの提唱してるんだ。
僕個人的に、チームというか個人的に提唱してるんですけど、めちゃめちゃかっこいいバイクに、めちゃめちゃかっこいいジャージ着てるのに、コンビニであぐらかいてパスタ食うなよとか思っちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
だったら、
気をつけます。
すいませんけど、イートインあるでしょとか。いや、なんの気なしなんですよ。これ、僕の話してもしょうがないんですけど、ふとこう、僕が自転車乗ってないタイミングで、コンビニで見かけたことがあったんですね、うん、サイクリストの方。
うん。
したら、5、6人ぐらいで、ガーってこう、駐車場の、この車止めとかに腰掛けてご飯食べてたんですよ、
ね。うん。
ヤンキーやんって思っちゃって。ごめんなさい。これは僕の個人的な感想なんであれなんですけど。
まあ、イートインないとこも多いからね。
多いんですよ。うん、ただ、補給しやすいんですよね、コンビニってどうしても。
まあまあ、そうね。あれは日本のもう。
文化ですから。そう。なんで僕はどっちかっていうと、裏の方に隠れます。最悪座るとしても。うん、室外機の辺でご飯食べたりしますけど。まあ、そんな六本木エクスプレスを立ち上げられて。
はい。
で、まあ、しばらくお仕事と、個人。いや、まあ、クラブチームとしての、
うん、
まあ、要は代表ですよね。
うん、そうですね。
走られてということで、はいはい、そこから、ついに会社を、退職されると。
はいはい。
あ、きっかけがあったんですか？
まあ、きっかけだっていう意味では、なんか、何年ぐらいだろうな、うん、もう、最終的に18年ちょっといたんだけど、
はい。
まあ、長いなっていうのは、思ってたんですよ。っていうのは、その、アップをアウトなんだから、うん、けど自分はその、じゃあ18年間ずっと上昇してたかっていうと、まあ、途中からそうじゃなく、
はいはい。
で、本当だったらもう、自らアウトをもっと早く しとかないといけなかったんだろうなと、うん、今、なと思うけど、ちょっとその、はい、居心地が良くて長く居すぎたっていうのは、はい、まあ今も感じますね。まあ当時もそう感じたんだけど、
うん、
まあ友達と、同期のやつを話してて、なんか最近、俺ら力抜いてるよなぁ、つって、
うん。
昔はもっとこう、必死に働いてたけど、最近必死感ないよなぁ、なんて話をしてて、
うん、
そうだよね、ちょっと良くないよね、なんていうのをもう何年、こうや辞める5年ぐらい前からもう言ってたんですよね。
うんうん
うん、なんで、ちょっとこう、いつ辞めようかなぁ。まあ、けど辞めてどうするって考えてないしなぁ、っていう状況が、ずっと続いてたんで、
はい、
うん、まあ、それがたまたま2019年かな、
うんうん、
にまあ辞めることになったっていうことで、
ってことですね。
うん、
でまあこう辞めてから自転車ショップ、要はまあ RX バイクですよね、六本木エクスプレスのまあ、
うん、まあ RX
を、ね、RX を取って、はいはい、RX バイクということで立ち上げられて、まあその辺の経緯とかはいろんなところ探っていただくと出てくるので、まあそっちを呼んでいただくっていうのも一興なんですけど、うん、高岡さん RX バイク立ち上げられて今何されてるんですかっていう、
今ね、
ええ、
まあ一応そのお店の、
うん、
お店をこうちゃんと継続できるように、
はい、
いろいろ考えてやっ、うん、てるのと、
はい、
まあけどそれよりも、もう、やっぱ会社辞めて、一番こう自分がやりたかったことを、
はいはい、
やってるっていうのが大きいですかね。まあ今日、本当会社辞めて、年々走行距離が増えてて、
で、ね、そうですよね、
レースも多分ここ2年。一番、はい、まあ、去年が一番多かったと思うんですけど。
そうですね。僕も先ほどツイッターでお見かけしたんですけど、ですね、この、距離ですよね。
距離はね、去年2万8000。
2万8000キロ。2023年は2万8000キロ走ったというために、最終日に113キロ走りに行ったっていう。そうですよね。
はい。
2万8000キロ走ったんですね、うん。社会人時代はそんなに走れなかったです。
社 会人時代はやっぱね、そこまでいかない。2万は走ったと思うけど。
はいはい。
そこまでは走れなかった。
だから月1000キロちょっとっていうと、う
ん。まあけどね、その、距離よりもやっぱり自分としてはそのレースが好きなんで、
うん、
去年動画38とかかな。
はい。レース数ですか？
うん、レースが。だからまあ52周あるから、毎週じゃないけど、うん、まあ、けど、まあ、おおむね毎週のようにエントリーしていろんなレースを走れたっていうのはすごい楽しいし。
そうですよね。
あの、なんか、いやいや、これがやりたかったことだなって思いながらちょっと。
なるほど。じゃあ、独立をされて一番メリットがあったのは、あの、自転車に乗れたこととレースにもう参加し放題っていうところですね、一個。
まあまあそうです
ね。一つの要因としては。
まあね、時間とお金があれば。あの、いくらできることっていうのを、うんうん、あの、やってるってだけで。
ですね。うん、秋ヶ瀬バイクロアの荒川12走った後に、
はい。
大磯とか行ってましたよね。
あ、じゃあ、あの後、あれじゃなかった、あの、天朝選手権稲城。
天朝選手権行ってたんですね。
うん、そうそう、シクロクロス。
ストイックすぎますね。
もうね、
ね、行けるものは。
行けるものは、時間が許す限り、
行きたいと。
参加すると。
あと、あの、これ、高岡さんの言われてたんですけど、サドルの上には1日6時間までと。これぐらいが健康を害せずフィットネスを上げる最適値かと思いますということなんですけど、やっぱ6時間って1個あるんですか、高岡さんの中で。
まあね、うん、もっとな、8時間でもいいんだけど、
はい、
なんかやっぱ最適なところ、最適解としては、うん、もう6から8にしたところで、なんかそのインクリメンタルな、
はい、
なんかこう、まあ、トレーニング効果としてはないし、まあ、楽しいなっていうのも、まあ、それぐらいにしといた方が、
なるほど。
いいのかな。あとは、まあ、トレーニングとしてやっぱり疲労が、うん、蓄積するとその2時間プラスに乗ったのが、2時間分プラス得るものがないどころじゃなくて、
はい、
その分のやっぱ疲労がその後のトレーニングに与えるあのマイナス影響っていうのもあるんで、あんまやりすぎるのは確実にあのマイナスだなっていうふ
う
に、いうのは思ってますね。
6時間のうちにジャンクマイルは含まれるんですか？
まあね、だいたい走り行ったらジャンクマイルは絶対
ついてきますよね。
ついてきますからね。ズイフトじゃない限り。
まあそうですね。うん、まあそれ、今でこそ、まあ、今もそうなんですけど、都心の真ん中じゃないですか。
うん、
ジャンクマイルのど真ん中に。
まあそうですね、
六本木なんか行ったったら、もっとすごいことになって
ます。まあけどね、今そのやりたいことやってるって言ったけど、まあもうちょっと実は理想系はあって、
はい、
それはもう脱東京。
あ、なるほど。
まあ、でもデュアルライフですよね。
うん、
まあ、東京はね、もちろん、まあ、仕事っていうか、そのお店もあって、うん、あとは友達もいて、家族もいてるけど、うん、ただ、やっぱ自分が自転車やるんだったら、やっぱり、もう一個の拠点を持って、うん、そっちで、だから行ったり来たりするような生活、
うん、
これはね、2年ぐらいで、ちょっと実行したいなと思ってる。
肌野ですか？
いや、肌野じゃないな。
肌野じゃないんです
ね、うん、
そこ。
今ね、まあ、考えてやっぱり房総。
あ、房総。房
半島ね。
はいはい。
いいね。
真ん中の方ですか？
ね、そうだ、真ん中、まあ、ね。
くるりとか、養老とか。
うん、まあ、養老まで行かなくていいんじゃないかな。
うん。
君津。
はいはいはい。
まあ、君津からホタのあたりとか。うん。ホタまで、ホタはね、ホタでも、拠点があるんで。
はい。あ、拠点があるんですね。
チーム拠点。
あ、そうなんですね。六本木エクスプレスは。
のホタ支店があります
ね。ホタ支店があるんですね。あ、練習環境としては最高ですね、
そうそう。やっぱね、房総何が言ってその、うん、朝行くと、アクアライン使うと、まあ、1時間ちょいで行けるっていうのと、
はいはいはい、
あと1年中走れる。
うんうん。
で、まあ、高い山こそないけど、
うん、
まあ、鹿野山、まあ、マザー牧場のところで15分ぐらいは登れるし、
うん、丘越えで踏めますもん、
ね。うん、まあ、15分あれば十分だろうと、
うん。パンチャー的な足になるんですかね、あっち行くと。
まあ、そうですね。もう無数にこう、細かいアップダウンが連続するようなコースが一番取りやすいかな。まあ、ただね、外房のフラワーラインとか行けば平地も取れるし、もう交通量信号すごい少ないんで、
はいはい、
最高ですね。
環境としてはいいってこと
で、うん、で本当ね、練習終わって1時間ちょいで車で東京まで帰って
これ
る
し、まあ、なんでしょう、木更津の渋滞を除けばですね。
で、まあ、時間をね、ずらせば
快適に行けるし、
うん、
まあ、ご飯も美味しい、
ご飯も美味しい。
うん、千葉市されてましたね。
千葉市はやりましたね。あら、まあ、もうすぐないな。 飽きる。
飽きるんですね。あれはもう海岸線ずっと走ってた感じですよね。
あの、フラワー、それこそフラワーラインからの九十九里って、はい、あの、銚子まで。
はいはいはい。
ずーっとひたすら海岸線で。で、そっから今度は利根川で100キロぐらい。
関宿まで。
関宿まで行って。で、今度は荒川で帰ってくるっていう。
地獄みたいな。江戸川ですね。はいはい。でも、そうですね。都内というか、まあ、船橋とかあっちの方ですよね。うん、降りてくるのは。いやなんか高岡さんとんでもないことやってんなと思いながら見てましたけど。
500キロぐらい。
500キロぐらい。あれ、1日ですか
?2 日。あ、1日、1日。
1日ですよね。うん、お二人でやられてました
よ。山県と二人でや
られてました。山県さんです。
はい。
まあそんなのに付き合っていただけるのは山県さんくらいです。
うん、そうですね。そういう友達重要性。
友達重要ですよね。ちょっと千葉一したいんだけど一緒にどうっていうのを聞いていただける方がっていうことで。はい。はい。まあそんなね、自転車ばっかりの話なんですけど、結構高岡さんいろんな種目やられてて、
はい、
ちょっとレジュメ事前にいただいてた中で僕びっくりしたんですけど、フルマラソン3回もやられて
る。あ、うん、フルマラソンはね、だからその自転車復帰する前に、
あ、
なんかね、はい、たまにこう、ちょっと運動しなきゃな、って、ぐらいじゃないかな、
うん
うん。だからね、あんまりその、まあ、今ね、自転車取り組んでるノリで、
はいはい、
しっかり練習してじゃないから、なんか、
まあ、
で、それで42キロ走って、やっぱ、辛い。体が全然ね、うん、準備できてない中で、うん、もう辛い思い出しかなくて。
でも3回もやられてますよ。
これもね、3回目でやめ、もう引退を決めました。
あ、そう
ね。もうね、もうフルマラソンは二度とやるまい。これからまたね、東京マラソンで、
はいはい、
めちゃめちゃ寒くて。
あ、はいはいはい。
何年
だっけ？春先、2月？
うん、2月ですけど、すごい寒い年があって。
はい。
で、マラソンで、まあ、悪循環なんだけど、こう、寒いと、やっぱこう、調子出ないじゃないですか、ね。
はいはい、
ペース落ちて、で、ペース落ちると、うん、まあ、心拍上がんないんで、
はい、
体温が下がって、はい、もうその悪循環って、
はい、
もう震えて、で、寒くて、あれ、リタイアしたんだって、さすがに走り切ったか。
はい、
けどね、それまでで3時間半ぐらいで、もう3、
あ、サブ4は達成したんですね。
まあまあ、サブ4はね、さすがに。
まあまあ、まあまあ、
それで大体ね、こう、サブ3目指して突っ込んで、
はい。
で、全然、ハーフはもう全然
サブ3ペース
で。サブ3ペースで行って、もう、お、いけるじゃん、つって、
はい。
で、最後垂れて3時間30分とかっていうのを繰り返してたんだけど、
はいはい。
東京マラソンついに4時間半とかかかって、
ああ。
もうね、これはやめよう。
やめよう。
走るの辛い。
もう寒いし、走るのも辛いし、ということで。はい、でも、まあ、やっぱりあれなんですね、その、地足というか、体がそもそも、できてるから。
まあまあ、ほら、さっき言ったように、その、陸上やってたからね。
はいはい。
だからね、やればできると思ってるからこそ、なんか、3時間半じゃ、こう、ダメだと。でも本当はやっぱね、サブ3一回やりたいなと思うけどね。
はい。
まあけど、今は自転車が楽しすぎるから。
そうですよね。浮気してる場合じゃないですね、他の種目に。
う
ん、
そう。
自転車乗りあるあるで、心肺機能は皆さん強いじゃないですか、うん、サイクリストって。うん、でも、足って、その、ランニングとサイクリング、全く別物じゃないですか。
もう、ね、自転車ばっかこんだけやってるともう、うん、全然ダメね。
走れる足じゃないですよね。
全く走れない。
最初大丈夫でした？
最初、あ、だその、フルマラソン走った頃はそこまで自転車やってなかったから。
ああ、なるほど。
うん、
まだ。
まあ、どっちにしてもダメなんだけど。
ええ
ー。陸上もやってなかったけど。
はい。
でもね、去年、一昨年ぐらいかな、ちょっと冬に、週1は絶対走ろうと思って。
はいはい。
やってた時期はあって、はいはい、その時は、どうだろうな、まあまあ、走れるように、まあ、週1でね、
うん、
まあ、4、5回、1、2ヶ月走ってれば、うんうん、まあまあ走れるようになるなっていうのは分かった。
足ができてきたなっていう感じになるんですね。
うんうんうんうん、
なるほど。その心配に似合うペースに耐えれる足と膝ができたと。
うん、
なるほど。まあ、そもそもその、こう、走れる足もあってなのかもしれませんが、アイアンマンにも。
うん。
出られて。
そう。アイアンマンの方がね、ちょっと楽しかったかな。
ちょっと時期的には前ですね。2003年と2006年。
うん。多分そう、2回かな。あと、宮古島も走ったんだけど、宮古島はね、ロングだけど、アイアンマンじゃないんでね。ちょっと短いんだけど、アイアンマンは2回で。
はい。距離で言うと、スイムが。
3.8。
3.8。バイクが。
180。
ランが。
フルマラソン。
42.19 キロ、うん。これを走られたと。
そう。で、初めが2003年か2004年かな、
うん、
どっかだけど、 それ13時間半とかかかって。
はいはいはい。
まあまあこれは、全然、まあ。
ちょっと早いのか遅いのかよくわからないですけど。
あんま早くない。
あんま早くないですね、13時間は。ああ、そうなんですね。
それで、2回目がね、2006年で、
はい、
10時間45分かな。
あ、すごい縮まりましたね。
結構、これはね、まあまあ、はい、ちゃんと練習してない割には早かったんで、ね。あれは結構面白いかな。
あ、そうなんですね。うん、やっぱ、それは、ランバイクはいけるじゃないですか。で、これで、前編の回収になると思うんですけど、水泳をもっとちゃんとやっとけばよかったと。
うん、けどね、その時に思ったのはね、
はい、
まあ、海だったんね。うん、それと、ウェットスーツ着たの。
ロングジョンってやつですか？
ね、うん、ロングなのかな。
肩出しの。
寒くはなんか、肩出しだったと思う。
はい。
うん、で、けど、まあ、海は浮きやすいってのあるんだけど、
うん、
ウェットスーツの、浮力がもう強烈で、
はい。そんな違うんですか？
もうね、あれやってるとね、全然疲れないんでね。
お
ー。プールと全然違う。
浮かぶんですね。
うん。で、そのプールでね、2キロ続けては多分泳げなかったもん、練習でも。
はいはいはいはい。
で、けどさ、本番でその 3.8 キロ。
はいはい。
でも1時間で、1時間12分とかだったと思う。で、これ結構ね、早いのよ。
あ、そうなんですね。うん、はいはいはい。
だからさ、練習でプールで全然泳げなくても、
うん、
なんか海でウェットスーツ着れば全然いけるじゃんって思って。
そういうことですね。
すごいね、飛び道具。
ああ。
反則技。
まあ、めったに、経験できないが、ゆえにオープンスイムウォーターのイベントって結構あるじゃないですか。
うんうん、
ああいうとこに行くとそれが経験できるんですね、うん、そのトライアスロンの方も。
そうですね。
そうですね。3キロ泳ぐってなかなかないですもんね。そんな浮くんですね。
なかなか、
ね、
いや無理絶対。プールじゃ絶対無理。
あれ、スイムの時って、足使わないんですか？なんか、
なんかね、トライアスロンは特に、足を使わずに泳ぐのが主流みたいですね。
うん、疲弊してしまうから、足が、
うん。まあどうせね、自転車、ランはもう足中心だし、
はいはいはい、
で、スイムって、まあなんか足の起用度ってそんなないらしいから。
なるほど、
うん。
これなんか聞いた話なんですけど、アイアマンじゃないんですけど、バトンリレー的なトライアスロンってあるんですか？
あ、はいはいはい。
スイムだけの、バイクだけの、うんうん。で、まあ先ほどからちょっと、名前出てますけど、加計五郎さんが、
うん、
バイクパートを担当して、
うん、
東海圏のそのリレートライアスロンで、
うん、
バイクパートぶっちぎったことがあるらしいですね。
ああ、俺もね、昔やったよ、
やったんですか？
なんで、それこそ北海道の洞爺湖の、
はいはいはい。
あれ、アイアンマンだったんじゃないかな、うん、で、リレーで出て、
はい、
バイクパート、あれ、けどね、プロの人の方が早かったのかな？けどね、180キロで、洞爺湖で結構アップダウンあって、5時間は切ってた。
早いっすね。
4時間55分とかだった気がするけど。
180キロ、
うん、けどね、本当それは楽しいね。180キロ TT って、
TT ですね、
なかなかないからね。
あ、そうですね。白里でもそんな長くないですよね。
いやいや、白里は200キロだけど。
白里
は200キロだけど、ほら、あれじゃん。
オーバルコースです。
オーバルコースだから、
はいはい、
北海道のそのアイアンマンのコースを、
はい、
180
キロ走る。
180キロ走って、なかなか楽しかったよ。
ああ、いいですね、うん。それはもう TT バーに、もうエアロバイク、
うん、
エアロロード、
もうもちろん
完全 TT バイク。
トライアスロンバイクに、
あ、
もうだからディスクホイールつけて、
はいはい。もう完全に空力を追求した、あれすごいですよね。UCI 無視すると、自転車ってああいう形になるんですね。
そう、あれはね、なかなかそう。すごい。
あれ、六本木さん扱ってるんですか？
あ、バイク？
バイク。
うん、扱ってたけど、なんかね、スペシャルのその渋っていうトライアスロンバイクを乗ってたんだけど、
はい、
それはね、ちょっと最近もう作ってなくて、手に入んないんだよね。
あ、そうなんですね。
うん、ちょっともう一回あれ乗りたいなと思ったけどね。
それぐらい進むんですね。
ださ、去年白里 TT でさ、
はい、
200キロで結構、早かった、はい、いいベストタイム出したのね。
はいはいはい。
で、それ、まあ、自分が使ってるのは一応こう、ロード TT も出れるように、その UCI 準拠のバイクで、うん、UCI 準拠のその、
はい、
ポジションなんだけど、ただ、そう、さっき言ったそのさ、これ、白里 TT で、
ね、
UCI 無視して、
はい、
無視した機材とポジションだったら、俺もっと早く走れるんじゃねえと思って、一回やってみたいなと思ったの。
はいはいはい。
そしたら、その、もうね、スペシャルのトライアスロンバイクはちょっと今販売してないから、
はい。
うん、もったいないな
と。いう経験する機会がなくなって、 で、バイクさえ出してくれればってとこですね。うん、
まあけど、まあ他のメーカー含めても、ちょっとそれは面白いかなって。
そうですよね。うん、まあ言ったらその、レギュレーション無視して、こう、あ、白里 TT 自体は別に UCI 準拠する必要はない。
あ、もうあれは基本トライアスロン、トライアスリートの大会。あの、まあ、トライアスリート対象だから。
うん、じゃどんなバイク持ってきても。
もう全然 OK。
OK なんです、ね。
レギュレーションなし。
なしって。うん、あの、シーポでしたっけ、
うん、
あれすごいっすね、形とか。
うん、まあ、早いかどうかよくわかんない。
わかんないですけど。
すごい、なんかあの、
形状、
ね、コンセプトカー的なね。
昔のロータス見てるような。
あ、そうそうそう。
かっこよさはありますけどね。それ一度、ぜひともチャレンジしていただきたいですね、多
分。まあ、あとね、今それ系で言うと、あれかね、あの、ジャイアントのカデックスの。
はいはい。
あの、カデックスのトライアスロンバイクがなんかこう。
あ、トリニティじゃないんです
か、ね、じゃなくてね、あの、なんだっけ、あの、ブレメンフェルトって、あの、うん、オリンピックとアイアンマンと両方チャンピオンになってる、
はい、
もうすっごいのがいて、
はい、
スウェーデン人かな、で彼がそのジャイアント乗ってんだけど、なかなかこれもうトライアスロン、もう UCI ガン無視のトライアスロンバイクで、
うんうん、
なかなかすごい
すごい
のがあって、あんまかっこよくないんだけど
ただあの造形は置いといて速そうだっていうことですね。
まあ、彼が乗ってるからね、速いっていうのはあるのかもしれないけど、うんうん、まあ、ただ、あそこまでこうなんか、あの、ぶっ飛んだ形してたら、
はいはい。
うん、やっぱり早いんじゃないかな。
ってことですよね。うん、じゃあ、一度こうサイクリストの意地として、
うん、
トライアスリートの、この、イベントでバイクパートだけでもぶっちぎって200キロ走りたいと。
まあまあ、もうね、結構ぶっちぎってるけど、
ね。ぶっちぎってますけどね。
白さって言ってがね、45キロ、まあ、弱、44.9 いくつとかだったのね、その。
アベレージがさ。
アベレージが。
200キロの。
うん。で、だこれをトライアスロン、で、あの、ほら、スピード速ければ速いほどさ、その空気抵抗の差って出てくるから。
そうですね、はい。
であの速度域だったら、そのトライアスロンバイクで、あの、もうちょっとこう空力良くしたら、
うん、
結構変わるんじゃないかなと思って。
変わりますよね。
うん、
それちょっと興味ありますね。
うん、ちょっとそれね、ま、そう考えてた。
でも、まあ、機材の進歩もあると思うんですけど、それ以上に高岡さん自体のこう体の作りとかももう完全にキャリアハイですよね、今。
ね、まあ、それはね、微妙なところで、
ええ、
自分のピークがどこだったかっていうのはね、ちょっと、
わかんないです
か、ね。難しいね。
なんか年々いろんなものにチャレンジされてるんで、
うん、
あの、毎年キャリアハイに見えてるんですよ、僕からすると。
いや、それはね、けどやっぱほら、あの、競技やってる以上、自分が勝てる、活躍できるのが楽しいから、
はい、
だからそういう中でほら、マラソンはいいやとか、もうシクロクロスやんないとか、うん、そういう中でやっぱ続けてるのは自分が得意なところだから、
ステージを取捨取得していって、
うんうん、それで結果出してるっていうのはあるんだけど、
うんうん
うん、それね、純粋にこう、パフォーマンス的にどこが一番強かったかっていうのは、まあ今じゃないとは思う。
うんうんうん、
それが何年だったかよくわかんないけど。
ただ楽しんでいるキャリアハイはありますよね。
うん、まあまあそうですね。
今の方が。うんうん、社会人っていうかこう、雇われの頃と比べると今の方が自転車を楽しんでるっていうのは。
それは間違いない。
間違いないですよね。はい、乗ってる種類がもう段違いに多いですもんね、今の方が。
うんうん、
ああ、なるほど。まあそんなね、もうこれからもいろいろ高岡さんやられていくところで、まああの、言ってしまえばもうちょっとね、キリがないぐらいあるんですけど、例えば日本縦断もやられてましたけど、
はいはいはい、
初年度の話はいろんなところに結構出回ってたと思うんですよ。うん、ギネス取りました。うんうん、あれがだから元々6日と何時間ですか、5日間になったの。
7日と1日。
あ、
自分がやったのが、6日と13時間だったかな。
従来やったのが7日と何時間のやつを、1日以上短縮したんですよね。
うん、そうでしたね、確か、うん。
で、寝ない方の落合さんに一回まくられて。
そう。で、落合さんがね、5日と、うん、何時間だっけな。5日半ぐらい。
ぐらいですかね、うん。で、それをまた取りに行こうっていう、うん、チャレンジをされてたじゃないですか。
まあ昨年。
昨年。
しました。
23年
うん、23年。
あ、23年ですね。
23年の8月。
8月ですよね。はい、まあ、ちょっと結果だけ言ってしまうと、
うん、
DNF という。
もう半分だってね。
半分
なんですけど。ちょうど半分1250キロとかだったかな。
あれ何が起きたんですか、うん、結果、端的にでも結構なんですけど。
端的に言うと、もう
走れなかった。
なぜ走れなかったというか、一つは、暑さ。
あ、
まあ、暑さ由来の、もう、まあ、胃腸障害。
ああ、
ま
あ、なるほど。
正直ね、もう初日から、
はい。
もうね、ほんと初日からだね。
うん。
食べれなかった。
あ、そうなんですね。
全然食べれなかった。
そう、最初からなんですね。
うん。うんうん、で、まあ、暑、もうさ、35度とか多分あったんでね。
はいはいはい。
で、暑い、その中ずっと走り続けた。当然水飲む。
はい。
で、水をもう飲み続ける。うん。1日それこそ5リットルか8リットルか。
あ、そんなに飲んでるんですね。
まあけど、そのぐらい走り続けた汗かくからね。
出ちゃいます
もんね。35度でね。あの、日が出る、あ、まあ、スタート10時から、35度で、まあ、10時から、日が落ちるまでずっと、
うん、
で、日が落ちてもね、30度とかあるし、
うんうん、
で、ずっと水飲み続けて、やっぱそれでちょっと胃液が薄まったかとかなんかって、まあ、そういうのもね、やっぱこう、ちゃんと、まあ、事前にね、しっかり研究して、対策をしてれば、まあ、多分よかった、しなきゃいけなかったんだろうけど、うん、もうね、全然食べれなくて、で、当然、食べれなきゃ走れない。
うんうんうん、
っていうのが一つと、あとやっぱり、あとは寝れない。
寝れないんですか？
まあ、でも、その、ほら、落合さんがね。
はい。
寝ないで、で、また初日も2時間ぐらいかな、睡眠時間。で、また次の、
はいはい、
朝から走り出して。
うん、
で、二日目やって、まあ、二日目やっぱ眠い。けどね、眠気はね、二日目に関してあんまなかったかな。
うん、
でとにかく、やっぱり、食べれない。
はい。
暑い。
うん。
で、全然進まない。
まあ、ない。
うん。で、もう3日目になって、ちょっともうこれ以上走り続けられないな。
まあ、ちょっとここでという。
うん。
ちなみにどちらでした？場所としては。東北。
北
陸ぐらい。
新潟の手前の、富山県かな。
ああ、はいはいはい、はい。
砺波市ってあるかな。そこら辺。
まあ、要は、福井、富山まで行かないですよ。金沢、石川より手前ぐらいですか、
ね、
石川越えたぐらいですかね。
金沢越えた。
氷見。
氷見通んのかな新潟に入る
手前ぐらいですかね。だから、糸魚川とか。
糸魚川まで
行ってないぐらいですね。うん、あ。
だから、ね、その日の、まあ、リタイア決めたのが朝3時とかだったんだけど、もう天気予報で、予想最高気温38度とかなんで、なんかね、希望が持てない。いや、これね、頑張ってもどうせ、さらに暑くなって、いや、もう無理だなって思って、ちょっとあれはね、非常に去年の一番の大失敗だったけど。
まあでも去年の夏はもう、記録的猛暑でしたから ね。
なんか毎年ね。
毎年
記録的って言って。
猛暑じゃあ、いつがいいんだって話はあるんですけどね。うん、ただ、ちょっと去年はもう秋がないって言われるぐらい、夏も長かったですし、
うん
うん、いや、あの中でチャレンジされてるのはさすがだなと思いましたけど、ここに関してはどうなんですか？またリベンジというのは。ちょっと一回。
多分、しない。
しないですね。
うん、しない。基本もうね、今もしない。
しないっていうことに。なかなかこう、競技というよりは、どっちかというと時間との戦いになってますもんね、これは。
まあまあ、それね、TT にしても、まあ時間との戦いはいいんだけど、
うん、
でまあ、どうやってその時間を短縮するかって中でやっぱり寝ない、はいはい、
うん。
で、睡眠時間を削る勝負はちょっと自分の体は無理
な。向いてない
ですね、うん。自分はまあ寝て、回復して、さあ頑張ろうっていうのはいいけど、
はいはいはい、
寝ないで、じゃあ何日できますかっていうのは、
うん、
そこには自分は向いてないなと。
っていうことですよね。う
ん、あとはやっぱり寒さ、
はいはい、
もうね、寒いと絶対でも、何もできないんで、で、まあそれがあるから8月にしたけど、
うん、今度暑すぎたと、まあ、けど、
ちょっと今日本の夏、多分来年、再来年にしても、8月だったらもう変わんない。
変わんないっすね。じゃあ5月。
じゃあ5月にして、じゃあ北海道でね、うん、5月、まあ夜中も走り続けるから、
はいはい、
5月の北海道の気温とか考えて、で、天気、当然さ、もうこの日やるって決めて、
うん、
まあ雨でも走るわけじゃん。
うんうんうん、
で北海道で夜、
うん、
雨が降って、それでも走れるかっていうと多分無理だなと。
うんうんうん、
って考えると、うん、ちょっと、これは落合さんには絶対叶わない。
やっぱ寝ない落合さんは凄まじいということで。
あんだけね、寝ないで、進み続けるのはやっぱり、彼じゃないとできない。
彼の才能っていうところですよね。うんうんうん、まあそんな高岡さんなんですけど、パリブレストパリには興味があると。
まあ、やってみないとわかんないな、と。だから、そういう意味で興味あって、
うん、
次2027年なんですね。
4年後だから、
去年やったから、27年。
7年ですね。はい。
ちょっとね、今、出てみようかなって思ってますね。
一回走ってみないことには、何とも言えないってところでもありますしね。うん、あ、いいですね。じゃあ、ボンジュールと。ボンジョルノ、ボンジョルノか。私わかんないですけど。
ボンジュール。
ボンジュールですね。
ボンジョルノはイタリア。
イタリアですね。ボンジュールですね。
ボンジュール。
はい。なんで、まあ、うちのポッドキャスト、ブルーベー出られてる方結構。
あ、そう、聞きました。
はい。ひめいさんとか、
そう、聞きました。
去年だとガッチュさんとかもいらっしゃいましたけど、うんうん、これにもしかしたら4年後、高岡さんが、
出るかもしれない。出るかもしれない。今んとこね、出ようと思って
る。出ようと思ってる。
うん、初挑戦。
はい。
どうなることか。
まだ3年ありますからね。うん、まあ、ブルメの方もね、これから少しターゲットに入ってくるのかなというふうにも思いますし、グラベルも引き続きやられてる。
あ、グラベルはね、もうね、結構注力していきたいですね。
ですよね。うん、今、ドハマり中ですね、一番。
うん、すごい楽しいですね。
やっぱあれは、ロードレースの要素もありつつ。
うん、そうで、そうですね。ここ2年で2つ出てて、で、はい、今年もアメリカのアンバウンドと、ヨーロッパでのその世界選手権、両方出ようと思ってんだけど、はいはい、もう全然違うんだよね。全然違うんだけど、両方、どっちも面白い
の。アンバウンドのレポートは、結構いろんなところのメディア媒体でも出てるんですけど、うんうん、世界戦どうだったんですか？
世界戦はね、面白かった。
面白かった。
面白かった。本当にね、アドネラリン出まくりだし、
はいはい、
なんか、やっぱあそこじゃないと本当経験できない、うんうん、レースは。
さっきちょっと、前で、ね、少し話出てましたけど、前が全然見えない。
うん、そう、去年のコース
で
ね、
はい、
初め20キロぐらいかな、結構ね、河川敷とか、なんつうのかな、もう河川敷もあったし、その、うん、もうフラットでまっすぐで、
はい、
で、砂利道、うん、で、すごい乾燥してて、うん、その走る人の砂ぼこりでもう真っ白で。
バッサバサなんですね。
100人以上がさ、
はいはい、
集団で走って、
うんうん、
で、しかもやっぱ早いの。もうね、時速、うん、もうダートで時速45キロとか。
やばいっすね、それは。
で、もうさっき言ったもうすごい密集度。
はいはい、
で、かつ砂ぼこりで、何も見えない、
うんうんうん。
でね、一応ガーミンの地図表示にして、
はいはい、
コーナーだけは確認できて、で、あけどここはま、まっすぐだと。もうまっすぐも行くしかない。で、路面は見えないんで、当然、わだちとかさ、石とかあんだけど、うん、もうそんなのさ、当然見えないから、もうだから、いや、前の人についていくしかない。
うん、
でもさ、石がさ、飛びまくってて、
はいはい、
もう、これもうなんか、拳台の石が、もうバコンバコン、なんかリムとかフレームに当たったりとかして、
はいはい、
それでも、もう爆走つ、はい、進み続けるね。
いつ吹っ飛んでもおかしくないぐらいのペースで吹
く。本当おかしくない、あれは。
ああ、すごいですね。
けどね、不思議と、やっぱ落車、なんか、そう、自分の周りでも見えなかったんで。で、まあ、そういうのもありの、もう、こう、なんか、みかん畑の中の、こう、
はい、あぜ道。
激坂みたいなのもあったり、とにかく、まあ、去年はね、激坂がすっごい多くて。
去年割と、一昨年に比べると、一昨年もずっと河川敷。
あ、一昨年はね、フラットだった。
フラットです、
ね。もう山がない、丘もない。
うん、今年は割と、こう、アップダウンも、あるようなイメージが。う
ん、去年はね、すごい。
あ、去年か。
はい、もうすんごいアップダウン、山行って、下って、
うんうん、
もうすごい面白かった。
いいですよね。うん、今年も。あれ、うん、一応国内の今、選手権ってないじゃないですか。
はい。はい、
だから、誰が行くんだって話になると、手を挙げた人になるんですか。
まあまあそうね、一応手を挙げて、一応ね、シャレン推薦なんでね、JCF が、UCI に日本からこういう選手を、まあ予選会ないけど、この選手たちは、まあ高校、まあ一応で、ね、実績ちょろっと書いて、
はいはいはい。
まあ、もう十分満たしてると思うから、うんうん、まあ UCI で跳ねることはまずないから、まあ、だから JCF が推薦してくれればいいけど、JCF もね、なんか日本からこう、全然、なんでこんなやつ来たんだとかって言われないように一応こう。
最低限の人は用意してっていうところですね。
まあそういうなんか明文化したその基準はないけど、
うん、
一応だそこはね、去年もその JCF とちょっとすり合わせして、
はい、
こうやし、まあいいよね、みたいな、
うん。
なんかある程度のそういうなんか実績と脚力とかをこう証明できれば、
うん、まあ今のところ、まあ
うん、今年も推薦してくれるんじゃないかな。
うん、多分早かれ、遅かれ。国内ナショナルチャンピオンシップが、グラベル、行われるかもしれないですけど、
うん、
世界が今こういう流れなんで。
まあ絶対やった方がいいよね。
ですよね。
うん、
じゃあ高尾さん、出ますね。
あ、もうもちろん。
もちろん。
もちろん出ますよ。
初代チャンピオン目指して。
まあまあ、そのね、ナショナルチャンピオンって言うとね、やっぱプロの人たち。
そうですね、うん。
今ね、小森くんとかすごいね。
ああ、元愛さん。今も愛さん
だった。いや、マトリック
ス。マトリック
ス。あ、その、愛さんにもいたし、今はね、マトリックス。やめ、去年や、マトリックスってやめたのかな？
小森良平選手。
そうそうそう。ね、はい、去年アンバウンドにね、行って、はいはい、アンバウンドのプロの方出て、うんうんうん、で今年もね、なんか、いくつか出るとかしてて、うん、まあ、そっちの方行ってるらしくて。
エリートナショナルは多分その、辺の脚力の方が取りに行
ってますよね。まあ、あとね、だって、それこそさ、沢田時とか、ひじりとかさ、ロードレースもやって、はい、シクロクロスもやったら、そりゃ、比べる早いに決まってるじゃん。だけど、そこら辺出てきてくれたら面白い
よね。面白いですよね。また一つ、こう、新しい格というか、トレンドが見えてきますしね、うんうん、盛り上がりますよね、国内が。うん、まあその中でも高岡さんも、まあ年代別というか。
まあそのね、マスターズはもう、もちろん
いた。譲らないぞ。
譲らないよ。
じゃあ、筧五郎とかが多分黙ってないですよ。
あ、まあ負けないでしょ。
いいですね、うん。なんかその、マスターズのバチバチ感で見てて楽しいですよね、うんうん。高岡さんもこう提唱されてましたけど、やっぱ障害スポーツじゃないですか、まあ、自転車っていうの、うん、そうですね、うん。どの年代でも競技もできますし、うんうん、どの年代でもやっぱみんな脚力勝負して楽しまれてるっていうところもあると思うんで。うん、ぜひともね、グラベルがナショナルチャンピオンシップやるっていうか、うん、時にはもう高岡さんもぜひとも第一人者として。
第一人者として、はい。もうグラベル、もう場数は一番踏んでるんで。
はい。今そんなこと言ったじゃないですか。リスナーの中で、俺の方が踏んでるぞって多分いっぱいいますよ。
グラベルレースね。
グラベルレースの方ですね。うんうん、はい。で、まあいろいろいらっしゃいますけどね。うん、なんか本当に、まあ、いっぱい書かれてるんですけど、もう時間がすごい今日もう取れ高が高いんですけど、まだコンテンツ全然消化できてないんですけど、ただ、切らないと先に進めないんで、まあ、行きますけども、はいはい、高岡さん、自転車以外の趣味がないと、自負されてるということ
です。いや、自負わけじゃないけど、いや、けど、その、ね、このラジオルエダをね、ずっとおさらいして聞いてた、は
い。ありがとうございます。
もうなんかみんな、皆さんね、引き出しがすごいなっていうか、なんでそんなの知ってんのみたいな、漫画の話とか、
はいはい、まあ、乗り物もそうですしね、まあ、
音楽であったり、映画であったり、はい、すごいなと思って、うん、もうそう考えてみるとね、なんかそこら辺全くない。自転車の、ひたすら自転車の話するしかないなって、ね、気づいた。
いや、僕、ま、うち聞いていただいて本当ありがとうございますなんですけど、その高岡さんにそう言われて、言ってもそんなことないでしょと思ってたんですよ。うん、で、僕、リスナーさん、ゲストさんの声でご自宅をお伺いするときに、うん、玄関入って一応一通り、まあ、いやらしい話ですけど、部屋をパーッと見させていただくんですよ。そうすると、その人の、人となれがパッと見えたりするんですよ。うん、それが、たとえ小さな興味であっても、あ、こういうのが好きなんだとか、家にあるものは好きな一個の断片だと思って見てるんですけど、うん、高岡さん家来て思ったのは、自転車しかないんですよ、本当に。本当に自転車しかないんですよね。もうびっくりしますね。
これでもね、自分の持ってる自転車はもうほとんど、お店に、
はいはい。
ほんなんで。
一回のトレーニング室ぐらいですか、そしたら。
まあ、うん、そうはね。
いやー、でも、自転車しかないっすね、本当に。あとワインですか？
これはね、なんか、全然もう、飲んでない、もう置いてるだけなんです
よ。はい、僕のアパートの冷蔵庫ででかいワインセラーが、ってるんですけど。ただ、その、ま、テレビも、あんまり見られない。
テレビはね、処分するの、今度。
あ、そうなんですか？
そうそう。いや、もう、けど、本当ね、だって、あと、あれ、後ろ見ると分かるけど、繋いですらないもん。
はい、置いてあるだけな
の？置いてあるだけ。そう、テレビはね、見ない。
あ、もうなんかテレビボードの上にすら乗ってないんで。
そうそう。早くちょっと引き取ってくんないかなと。
あ、そうなんですね。ああ、なんで、まあなかなかこう、世のトレンドをつかめない。でもお客さんとかから聞いたりはされる？
まあ、そうですね。まあけど、お店に来るお客さんとはね、だいたい自転車の話してればいいんで。
そうですね。はい。お客さんも、まあ、自転車の高岡さんとして来られますよね。
まああとは知ってる話を。まあけど、ただね、その、お店に来るお客さんはやっぱりね、まあ皆さん働いてたり、いろんな会社やったりとか、はいはい、うん、で、そういう、なんですかね、うん、まあ経営者の方、との話とか、まあ、最近の世界の情勢がどうかとか、まあそこら辺はね、うん、若干幸い話したり
する。はいはいはい。だからもう流行り、廃りとかいうトレンドとは違って、まあ世の情勢は当然キャッチアップはしてるけど。
まあそうですね。だ趣味ね。うん、だから映画だ、音楽だとか、うん、プロ野球だ
とか。
ね、そういうのは、疎いですね、うん。
ただまあそこまで自転車に一本化した結果、今のその、まあ競技生活としての充実があったりとか、
うん、
まあ過去の、その歴戦の戦績があったりとか。
まあね、自転車だけやっててもね、そのトレーニングのね、うん、さっき言った最新のトレーニング理論
だとか、
まあ、まあまあいろいろね、本当に、今情報がね、たくさんあるから、はい、それだけでもこう、なんだ、網羅しきれないぐらいだから、うん、まあそれ以上ちょっととても広げられないよっていう、いう感じですかね。
ちょっとあれですね、情報型ですよね、今世の中が。まあ、
うん、そうですよね。
ですよね、うんうん。で、そんな中で、高岡さん、ご自身の著書もあるじゃないですか。
なんかあったっけ？
ロードバイクトレーニング。
うん、そうね。あれはね、その、
当時、まあ、
まあ、別に根性論じゃないけど、その、働きながらサラリーマンとして、働いてる人がね、どういうことをやればいいかっていう、まあ、なんか心構えみたいな感じなのかな。
マネジメントに近いところがあるんですかね。うん、その少ない時間で、どんだけ効率的にやろう、
うんうん。
まあ、そういうのも書かれてる高岡さんが、なんと、今、コーチをつけられて。
うん、去年の年末ぐらいから、ちょっとコーチをつけて、うん、で、まあ、去年ね、完全にその2ドキナで、新しいチャンピオンが出て、すごいやっぱ強い力でね、勝って、で、もちろん彼も来年やるだろうし、
はい、
まあ3位だった中里勝も、まあ彼もやっぱすごい強い選手で、
はい、
まあ、彼も、なんかまた来年リベンジするっつってるし、うん、やっぱりそういう中で、自分もやっぱ今まで通りじゃもう、まあ、年重ねてね、ちょっとこう、もしかしたらもう弱くなってんじゃないかっていうところもあったり、
うん、
弱くなってないにしても今まで通りじゃ、やっぱり、彼らとこう力で勝負して持つかしたら勝てないかもしれないという中で、うんうん、やっぱ自分もこう、もうワンステップ上に行きたいって思って、うんうん、それでね、コーチをお願いすることになって、
うんうん、こう今まで割とまあ、その練習仲間だったり、それこそ、過去やってきた、その実績があって、トレーニング組まれてたと思うんですけど、やっぱりコーチつけると、客観的に見られる分、こう、新しい発見っていうのがあるんです
か？すごいある。
あ、すごいあるんですね。
すごいね。もうまだね、1ヶ月も経ってないぐらいだけど。
はいはい。
あ、本当もう、現時点ではすごい良かったなと思うし、あ、これ俺今年また強くなるじゃんって。
あ、
結構ね、もう感じてるね。
そうなんですね、うん。逆にこう、高岡さんぐらい戦績があって、実績もあると、自分のやってきたことに自信もあるじゃないですか。
うん、そうですね。まあ、いろいろ考えて、やっぱね、うん、自分のことは自分が一番知ってるから、うん、まあ、その、コーチからなんか言われてもね、あんまり。うん、
入ってこなかったみたいな。
っていうか、それを求めてなかった。うん、まあ、いろんなね、知識として、いろんな情報は得ようとするけど、
はい、
また最終的にやっぱ自分のことは自分が一番知ってるから、それをこうどう自分に当てはめるかは、まあ自分で考えてやることかなと思ってたんだけど、まあなんかそのちゃんとした医学的なというか、トレーニング理論に基づいた、そういうもうちゃんとバックボーンがあって、それだからこう、この時期こういうことをやる、これぐらいのボリュームがいいっていうのを、すごいやっぱ説得力ある形で提示されると、なんかね、あ、もう、あ、俺これやれば強くなれるっていうふうに、まあ思えることが一番重要だと。
うんうん、
今そういうふうな状況なんで。
うんうん、じゃあもう、その1ヶ月経ってないにしても、こう信頼感が生まれるぐらい、こうちゃんと リズムで、
そう、そうですね。
自分に合ってるだろう、トレーニングを出していただいてる、
うんうんうん。
なるほど。それを聞くとあれですね、世の中のサイクリストみんなまだ伸びしろがあるんですね、こう。
いや、多分、すごいあると思う。
やってるってことは、
うん。
うん。この高岡さんが言うんだからっていうところですよね。
うん、多分ね、やっぱ、あれは、いいサービス。まあね、コーチング、うん、コーチング、あとね、そのプロ選手とかも、プロチームとかももう、うんうん、それが当たり前じゃない
ですか。そうですね、
はいはい。特にトップチームほど最先端のことをやってるって、やっぱ、それがやっぱりすごい、成績に直結するから、そうなってるんであって、うんうんうん、まあそういうのがこう、まあお金払ってるの、コーチングっていうシステムは、うん、アマチュアでも使えるんであれば、うん、それはすごいいいのかなと。
ってことですね。なんで変わることをリスクと思ってこう、一回拒否するんであれば、まあ一度試してみて合う合わないは、まあ当然いいコーチに巡り合うことは大事だと思いますけどね。うん、うんうん。一興あるということですね。
うん。
これ高岡さんがやるんだったらっていう方多分いっぱいいると思うんですよね。一回俺もコーチ聞いてみようかなっていう。
うん、なんかやってみた方がいい。多分いいね。大方の人にとっていいんじゃないかな。
なるほど。うん、ちなみにケアはどうなんですか？やられてるんですか？ボディケア
っていうか。あ、ね、やっぱそれも、ここ2年ぐらいかな。うん、週1で。うん、エンネって、まあ、やっぱこれも、もうね。
エンネさんですね。
はい。 もう中野さんのやっている、はい。
もうヨーロッパでも活躍されてるという。
やっぱね、みんながやっぱその、スポーツ選手を、うん、まあよく知ってる、何かしらのバックグラウンドあったりとか、そういう人たちが集まってるんで、はい、
うん、
まあ、エンネで週1回は必ず見てもらって、で、まあそうですね、なんか変な体の使い方、使われ方してないかとか、まあ、疲労を溜めすぎないようにっていうのはずっとやってますね。
ってことですね。
これや、これやってないかったらね、多分ね、
うん、
2万8000キロ走れないですよ。
そうですよね。体壊れてますよね。
間違いない。
間違いない。代々木でしたかね、
N さん。今、そうですね、代々木ですね。はい。
と神宮の間ぐらいのとこですかね。
いや、そうですね。
ですね。はい、ああ、なるほど。そうなんですよね。もう今、お金を払えば、まあ、何のサービスでもそうなんですけど、お金を払えばちゃんとプロの施術が受けれるっていう、
うん、
ある意味いい環境ではありますよね。
そうですね。
うん。なんで、まあそういうのもありつつ、こう、生涯スポーツとして、自転車競技。
うん、
まあ、サイクリングとして取り組んでいくと。
はい。
いうところですね。
はい。
で、それをサポートしていただけるのが、目黒通り沿い。
まあ、そうですね。
アレックスバイクと。
はい。
いうことで。
もうね。
はい。
もうずっと自分の、趣味のお店なんで。楽しいですよ。
もう、大丈夫ですか？お気軽に入店しても大丈夫
ですか？もうね、ぜひ、もう、本当誰でも入れますから。
大丈夫ですか？怖い人とかいないですか？
怖い人はいないです。
いないですか？
はい。で、僕は、運が良ければ、
そうですよね。
夕方にいることが多いですね。
ああ、そうなんですね、うん。高岡さん結構あそこでお店会うのはレアキャラなんですか？
まあ、結構ね、毎日って、まあ、今日とかね、ほんと10分くらいしかなかったけど、
そうです
けど、だいたい毎日ね、うん、1、2時間はいるんじゃないかな。
じゃあもうお気軽に、あ、高岡さん、ポッドキャスト聞きましたよと。言ってもらえば。
そうですね。
あれ、ちなみに、目黒通りでお店出されてるの、あそこの立地は何かこう、思うところがあってあそこにした
の？いや、もうね、たまたま、あ、ここ空いてるじゃん、つって。
はいはいはい。
たぶんね、たまたまタクシーで通って、じゃないかな。
犬木ですか、あれ。
いや、犬木ではない。
はい、うん。ちょっと改装して。
うん。まあ、ほぼ、スケルトン、ほぼスケルトンかな。
じゃあ、箱だけ使ってって感じですね。
うん
うんうん、
たまった。たまほんとね。まあ、けどね、いく探し始めたら割と初めにあって、で、その後いくつか見たけど、やっぱそれ以上のもん出てこなかったから、もうここでいいかな、つったんで、結構早かったかな、決めたのは。
でも割とサイクリストの方、目黒通り走られる方も多いですよね。
そうっすね。目黒通りは結構、まあ、車も自転車も割とトラフィックが多い気がしますね。
なんで、あまりこう、同業他社。はぁ、そんなことやば。
いや。
自由が丘。
自由が丘、そう。
自由が丘問題ですね、これは。
結構あります
よ。結構ありますよね。
めっちゃ近いところに。
なんで自由が丘に。
なんでそこに出すんだよって思ったけどね。
どことは言いませんけども。なんで自由が丘に出すんだよと。
うん、ほんとね。
いや、僕もあれ、アレックス抜けて、玉川走っていく最中に、パッて見てる、はぁって思ってびっくりしました。
こんなところに、ね。
で、直営が。でも、でも、いろんなメーカーさん扱われてますもんね。うん、ジャイアント、スペシャー、トレック。
トレック。いや、トレックはね、やってない、
ね。あ、やってないですね。うん、
まあ、スペシャー、うん、ジャイアント、キャノンデールとか。
最近だとギザロもやっていただいて。
ああ、もちろん、
ギザロ。はい。シクロクロスありますから。
はい。
乗ってくださいよ、高岡さん。
シクロクロスは。やんないし。
ですよね、
うん。
ですよね。
いや、もう今ね、乗ってみたいじゃない、結構いっぱいあるんだけど、その用途がね、はい、被って、っちゃうぜ。
ああ、そうですね。
今度もいっぱい自転車だけあっても、なあって、結構そういう悩みの種で。今ね、その具体的にもう一台、ちょっと、これを、使おうかなと思ったんだけど、
うん、
なんか、
はい。
とこ、被るよな。
ちなみに今のメインは何になるんですか？
まあね、やっぱね、レースは、まあ自分のメインはやっぱロードレースだし、
はい、
ロードレース出るのはもう SL8。
SL8。
ターマック。
ターマックですね。はい。うん。
まあやっぱ、そうですね。多分次が出るまでそれ乗るんじゃないかな。
うん、
まあまあ、他の自転車までちょいちょいこう、比較対象とか、
はいはい、
やっぱ乗るは乗るけど、うん、まあメインで使うのはやっぱそれじゃないかな。
SL8
と、うん。もう SL7 がね、出てから3年間ずっとそれ乗ってて、
はい、
で、8が出て、8乗り換えて、うん、まあやっぱりそれが一番、
乗り
合い、まあ今、マーケットでもうベストなバイクじゃないかなと思ってるんで。うん、
ちなみに明日乗るのが、なんとアルミバイクと。
明日は、そうそう。
明日は。
もうね、うん、冬なんでね、まあいろいろ乗って。
試してみる
で、そう。で、アルミを結構ね、飛ばしてて、アルミって多分2000年前半から、
うん、
そう2000年代前半にアルミフレーム全盛期が まあ、
ありましたね。
あと5年ぐらいかな。そのピナレロのね、あの、まあ、バックカーボン出前、アルミとか、あとまあ、
キャノンデル、
キャノンデルキャド
キャドシリーズ、
うん、
トレック、トレックもありましたね。
トレックはね、けどね、結構カーボン、
カーボンだったかな。OCLV にすぐ行っちゃったんですかね。
う
ん、
ただ
ね、
やっぱこう、いや、カレラだ、デローザだ。
デローザ
だ。もうそこら辺も一時期ね、アルミ。
パッキパキのアルミ使ってましたね。うん、
で、出してて。で、自分はそのところ乗ってなくて、うん、3連勝から次乗ったのがサーベロの R3 で、
はいはい、
あの、もうそこバッソが乗ってたから、
うんうんうん、
バッソがデロでイタリア優勝して。
同期のバッソが。
そう。で、そっからもうカーボン一筋なんで、はい、アルミロードって乗ってなくて、うん、乗ったことなかったから、ただ乗ってみたいなと思ってて、まあキャノンデーナのキャド13。
はい。
あ、結構これいい、まああれね、フレームセットで16万5千なんですよ。
お安い。お買い得。
うん。いやけどね、見た目もかっこいいし。
かっこいいですね。
結構まあまあ軽いし、うん、これ多分ね、あの、キャドだからね、うん、走りもいいんじゃないかって思ってるけど、うん、まあ、乗ってみないことね、わかんないから。
そうですね。う
ん、まあ冬だし、ちょっと乗ってみようと思って。う
んうん、はい。あれ、溶接もそんなもりもりじゃなかったですもんね。割とまあ、シュッと厚
い。まあまあ、うん、そうですね。
そうですよね。うん、でも硬そうですね。
けどね、今ね、昔と違ってディスクブレーキになって、まあ、28が標準で、うん、はい、そうすると、ま、タイヤの仕事がすごい、あの、もう昔とは比べ物になんないんで、
はいはいはい、
もういいんですよ、あの、タイヤに任せて。フレームは硬くて、あの、力逃がさなければ、
はい、ワイドリムとタイヤで。
うん、もうあの、路面からの振動はタイヤがなんとかしてくれる。
してくれる
フレームにあんまそこを求めない時代じゃないかなって、個人的には、思ってる。
じゃあもう明日はちょっと、アルミの反応の良さを楽しみながら、
はい、
なるほど。いやもうだって高岡さんこのリストパっていただきましたけど、過去に乗った自転車もぜちょっと紹介しきれないぐらいあるんで。
そうね。なんかね、自転車遍歴って言われたから、こう思い浮かぶ限りでずっと書いてみたら、はい、50何台ね。
はい。これ詳細に貼っときますんで、興味ある方読んでいただければいいと思うんですけど、そうですね。僕一番これ気になってたのは、なんだろう。まあ、どうですかね。でも一番乗ってたのがタイムの VXRS が3台乗られてますからね。まあこれ飲みながらも話してたんですけど。
う
ん、
そう、タイム、そう、これはね3台乗って。で、あの RXRS も多分2台乗って。で、その後の ZXRS も多分2台乗ってて。って考えるとね。
タイムだけで。
タイムで7台。7台。で、あと TT バイクのあの、黒のも乗ってて。
はいはい。
で、
あと、アレクサス黒の、あ、黒ですね、これ。はいはい。
あと、あの、タイムのあの、ピストバイクも乗ってたんで。
そうなんですね。
そう考えると、7。
10台近くぐらい乗ってます、
ね。タイムだけで9台かな。
乗ってますよね。このリスト結構面白いな、と思いました。もうなんか、昔からの歴史を感じますね。あ、だからスコットアディクトとかも乗ってたんですね。
乗った。もうね、一瞬、半年ぐらいだったかな。
半年ぐらいですね。うん、いやまあ、ベンジ、ターマック、ルーベとか、まあ、この辺のスペシャル系クラックスとかは、まあ、うん、あの、よく乗られてるんだと、リバージュとかもそうですもんね。
うん、
はい。
リバージュも乗って、リバージュ STR。
STR ですね。はい。いやキャノンデールもそうですね、スーパーシックス、エボも乗ってますし、うん。うん、トレックも、一通り。
トレックもね、マドンね、一瞬乗ってたかな。
はい。あ、スピードコンセプトも乗ってたんですね。
スピードコンセプトも乗ってた。
乗ってますね。
ここら辺どうしたんだ、誰かに売ったんだろうな。もうなんかね、行く末は全然覚えてない。
覚えてない。
乗ったのは覚えてるけど。
ただここに書かれてるのは、市場で軽くとかではなく、しっかり、ね、所有をして。
基本所有して。
うん、はい。一応ちゃんと愛を注ぎ込んでってことで。
そうですね、それなりに。
GDR ってグラファイトですか？
あ、グラファイトデザイン
ですね。
うん、これ全部で3台乗ったかな。3
台乗ってんす
ね。うん。
じゃあもうちょっと事業辞められた時は少しショック
です。そうですね。うん、あれは、まあ、割と好きだったですね。
結構、乗られてる方、いいイメージ持たれてる。なんか、魚さんとかも GDR 乗ってましたしね。
うん、ああ、はいはい。
はいはい。いや、これだけでもね、見応えがあるんで、もう、これ一台ずつ語ってくださいって言ったら、もう、あの、多分10時間くらいかかりそうなんで、まあ、程よいとこで締めさせていただきますけども、じゃあ、最後にですね、はい、まあ、突然最後にですねって話になっちゃいますけど、あの、告知やおすすめあれば、高岡さんから、お願いします。
はい、まあ、最近ね、あの、もう全然自転車と関係ない話になっちゃうんですけど、はい、そんなのあるのかっていう。
他に興味があったんですねっていう。
まあ、あの、やっぱね、仕事、ね、18年ずっとその金融のマーケットにいて、はい、で、やっぱそこの、 なんて、その環境っていうのはやっぱ自分の人生の中ですごい、うん、与える影響大きかったし、うん、今でも、そのね、人脈というかつながりとかって、すごい面白いなって思ってんだけど、うん、ね、そのね、なんか同僚、まあ辞めた人でね、結構いろんな、まあ自分みたいに自転車ばっか乗ってるっていうのもいればね、
はい、
なんか突然ね、小説書き出したやつとかいて。
あ、作家さんになられた方がいいんですか？
そかというかね、まあ、これ、自分、ちょっとまあ、下の後輩なんだけど、まあ、すごいそのトレーディングっていうね、その、まあ、すごい専門職で、
はい、
基本数学、ここで数学オリンピックとか出てたと思うんだけど、
はい、
まあ、そっち系のもの、まあ、すごい頭いいやつなんだけど、それはね、突然、こう、突然でもないんだけど、小説書いたりとかしてて、でね、はい、彼はね、その金融教育家みたいなことを目指してて、
はい、
日本の、まあ、よく言われる金融リテラシーが低いとか、まあ、そういうやっぱりね、金融の知識とかっていうのはやっぱだいぶこう欠如してるって、で、彼はその世の中のお金の流れとか、世の中の仕組みとか、まあ、資本市場がどうかっていうのを、すごい分かりやすく書いて、そういう書いた本があって、それ、初め出して、2冊目がその、金融教育的な小説を書いてて、それがね、結構面白くて。
金融教育的な小説なんですね。
まあ、あくまでもやっぱ小説なんだけど、そこの、こう、中身は、まあ、金融教育で、その、
あ、じゃあ、ハウツーやノウハウとは違う感じなんですか？
うん、あ、全然違う。違うんですね。うん、全然違う。その、世の中の、まあ、経済の、こう、流れというかね、
なん
てい
うんだ。
大まかなそのお金の流れとか、
うん、
そのお金、投資とかっていう、その、もうなんか根底にあるような、決定的な間違いを正すみたいな、はい、そういう、こう、もう本当、もう啓蒙活動をしてる、はい、田内くんって、田内学ぶくんっていうね。
田内さん。はい、田内学ぶさん。
田内学さん。がね、はい、まあ、こう、2冊本出してて、
はい、
この1個がお金の向こうに人がいるっていう、これが1冊目で。
はい。
で、この2冊目、君のお金は誰のためっていうのは、これがね、その小説なんですよ。
なるほど。結構重いタイトルとか
経済小説。
経済小説。
結構、まあ、自分がね、その筆者を知って、てるからこそ、
はい、
こいつがこんなこと書くんだっていうのもあるけど、まあ、でも客観的に見てね、面白いと思うし、うん、で、やっぱ書かれてる内容はすごい深くて、
はいはい、
本当にこう、経済のことを、すごいね、多分考えるきっかけになると思うんですよ。
あ、なるほど。
うん、で、ね、すごいこういうの面白いなと思ってて、まあ、ね、その、もうお金しか見てない、もう、メイクマニーってもう、上司が叫ぶような会社に行って、行った人がこういうのを書いてるとかっていうのがすごい面白いなっていうふうに思って。
なるほど。うん、本質を割とついたっていう。
まあそうですね。
感じですね。うん、まあ、これだから小説っていうとなんか僕この金融小説って言うともう池井戸潤、半沢直樹みたいなイメージがあるんですけど、あそこまでそうエンタメ化には
なくて。全然エンタメではなく、全然エンタメではなく。
事実ベースで。
本当にその経済をこう、広く経済の本質を伝えたい。
はい、周知したい。
そう、その伝える手段として小説を書いてるんですよ、彼は。
なるほど。
すごい面白いですよ。
そういう、もう文として伝えていくということですね。うんうん、
だから自分はね、やっぱ、まあ、この人たちと結構やっぱり、うん、まあ、同じところにね、ずっと長い間いて同じようなことやってたから、
はいはい。
わかんないけど、うん、同じようなことを、まあ、同じって、まあ、似たようなことを最近考えるようになってて、
うん、
その昔のサラリーマン時代は、もうその仕事柄を、お金をどうやって稼ぐか、
うん、
どうやればお金儲かるかっていうことしか考えてなかったんですけど、うん、最近ね、それよりもさ、自分が持ってるお金をこう、どう稼ぐかってなくて、どう使うか。
あ、はいはいはい。
そのね、お金の使い方をね、割と考えるようになったんですよ。
うん、
それは結構この田内くんの本にも共通してると思うんだけど。まあちょっとそういうのを読んで、なんか、まあ皆さんちょっと読んでほしいなっていうふうに。
なるほど。
はい。
稼ぎ方から使い方に。
まあそう、まあと経済に関して、まあすごい難しい、全然難しい話じゃないけど、けどすごいわかりやすく書いてくれてて。
まあ、確かに、その経済っていうかこう、リテラシーが日本は低いって言われるや、まあ確かに自分もそうだなと思いますから、お金の回り方って分かってるで分かってないですからね、やっぱり。
うん、田内くんはね、ノートも書いてて。
あ、そうですね。う
ん、これもノートでこの田内学ぶって検索してくれればすぐにヒットするけど。はいはい、まあなんかやっぱ書いてることもすごい面白い。
面白い。
うん、まあとにかくね、頭がいい。
あ、そうなんですね。頭良くないと書けないですね、これは。
本当ね、まあ本当そういう人たちがね、いっぱいいる会社でいた、できたっていうの がね、自分の財産なんだけど。
じゃあ、田内さんはそこの頭の良さもあり、文才もあったということですね。
そう、もう、すごいですよ。小説書けるトレーダーなんて初めてですよ。
そうですね。お金の向こうに人がいる。はい、君のお金は誰のためと。
はい。
はい。誰のためなんでしょうかね。わかんない
ですけど。いや、もうね、最後まで読んでいただければ。最後
ここは、答えが書いてあるかもしれないですね。っていうことですね。はい。ということで、ここがおすすめということですね。はい。はい、
面白いです。
面白いということです。はい。はい。まあ、あとは、あれですね。RX バイクに遊びに来てくれ
る。まあそうですね。はい。RX バイク、まあ、たまに自分もいるんで。はい。まあね、なんか、こう、用事があったら、うん、まあ、事前に連絡いただければ、まあ、都合がつけば、じゃあ、その時間行きますとかっていうのも、はい。なんで。
まあ、一番連絡つきやすいのは、高岡さんも大好き、ツイッターですね。
まあまあ、そうですね。
ちょっといろいろ相談させてください。もしよろしければっていう感じですね。
だいたいツイッターにも数時間、毎日。
費やして
時間を取られてるんで。
高岡さん、ツイッターだと意外と強気っていうね。
あ、そうすかね
。まあまあ、それは人、それぞれですけどね。はい。はい、というところもございますのでね。まだまだこれから今年もチャレンジ続けていくということで。
はい。
じゃあ最後に、今年のなんか一個チャレンジ教えてもらっていいですか。
まあ、チャレンジ、まあ今までと、すごい、今までやんなかったことっていうのは、今のところあんま考えてないかな。まあ、ただ、通道機能はね、もう一回、はい、もう一回挑戦したいなとか。まあ、それがね、多分一番最大のチャレンジだと思いますね。うんうん、
だから、今年の11月、
ね。11月、はい。
1年費やして、そこに持っていくと。
もうね、そこを目指して、やっていきますよ。
はい、高岡さんといえばもうピーキングを外したことがないで有名ですから。
まあたまに外すけど。まあ沖縄に関してはけど、確かにあんまり外さない。去年もね、調子いいはずだったんだけど。
天候だけですね。
うん。まあそれをちょっとね、今年、結果で証明します。
しますということで。はい。はい、また、なんかその結果が出たぐらいに、収録にお伺いします。
あ、ぜひぜひ。
はい。
もうなんなら名護まで来て。
名護まで行って。現地収録しますか。
現地収録、もうその打ち上げの。
いや、勝てたったらいいですよ。これ今年、去年みたいなリザルトだったら俺もうマイク向けれないですもん。高岡さんって言ったら、わあ、今やめてくれって言われそうですもんね。
確かに。
はい、ですよね。はい、はい。もうぜひともね、今年の沖縄を注目して、高岡さんの走り見たいと思いますんで、はい。
頑張ります。
頑張ります。頑張ってください。はい。ありがとうございます。じゃあ長いこと、ありがとうございました。じゃあ一回締めさせていただきたいと思います。
はい。
番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルーダーの方でお待ちしておりますので、140文字に綴った熱い思いをツイッターのみに流していただければ、私が確認の後、ファボやリツイートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また140文字で足りないという方は、ラジオルーダー数字の758、アットマーク gmail.com の方でもお待ちしておりますので、そちらの方もどしどしと番組の感想をいただければ、番組作りに参考させていただきますので、よろしくお願いいたします。また、ラジオルーダーとハッシュタグつけていただくと、高岡さんも多分エゴさしてますんで。はい。なんだよ、こいつまた俺の悪口言ってんじゃねえか。ミュートみたいな感じにならないとは思いますけどね。はい。あとは、会場で高岡さん見かけられた方は、お気軽にお話しいただければ、非常にフランクに声が、はい、お答えいただけるかと思います。
はずです。
はずです。
はい。
ちなみにレース前はシリアスになる方ですか？
あ、レース前はそうですね。終わってからの方が。
終わってからのですね、はい。はい。リザルトをちゃんと鑑みて終わった後にお声掛けいただけると。
あ、そうしていただけると大変助か
る。ですね。はい。
僕あんま人格者じゃないんで。気分屋なんで。
ってことですね。
はい。
はい。というわけでね、長いお時間、ご収録付き合いありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週お会いしましょう。今週のお相手は、オッチーと高岡さんでした。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、リスナーの皆さん、また来週お会いしましょう。バイバイ。ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ。ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ